はい、今回もやってまいりました、ね、全国をつなぐ、ね、オンラインのセッション放送たちにがちょっと今日ね、時間がある人集まってですね、ざっくばらんに音楽について語っていきたいんですが、今回のテーマは、福岡の高藤さん、
はい、
ね、高藤さんがつい最近12日間も、ね、約2週間近い弱ですね、韓国の方へ行かれて、まあいろいろなね、活動されてたと思うんですが、その中でも特にね、アドリブのセッションのワークショップやってきたっていう、
はい。
話なんで、ちょっとそれね、どんな感じだったのか、よければ、これじゃあ読者の皆さんにもシェアしたいんで、
はい。
ね、ちょっとどんな感じだったのか、レポートしてもらってもいいですか？
あ、はい。福岡の高藤です。
お願いします。
はい。ですね、まあ、ちょっとたまたま韓国に行く機会がありまして、その集まりの中でですね、その中国、韓国、日本、台湾という4カ国で集まりがあったんですけど、まあ、その中でちょっと自由になんかワークショップもしてもいいということだったので、即興で音楽をやるワークショップっていうのをやったんですね、その中で。うん、で、まあ、ちょうど集まったのが韓国の方が多くて、その時に。
うんうん、
しかも音楽、普段やってる方が多かったんですよ、聞いたら。どっちかって言うと、まあ、学生さんで、パーカッションで、そのラテンのパーカッションとかでパフォーマンスやった人たちがいたんですけど、そのメンバーが半分以上いて、はい、かっこいいのやってた人たちなんですけど、
はいはい、
いや、なんかやってる人って、そうそう、先生もいて。うん、
なんかこれ勝手な先入観ですけど、なんか韓国の方がラテンパーカッションっていうと、あれですよね。なんか日本人からするとね、勝手な違和感で、なんかこう、違和感ありますけど、まあそりゃ結構文化開けてますもんね、
韓国。開けてますね、なんかね。なんかね、太鼓って言ったら、他の人言ったら、じゃあ伝統的な太鼓なんですかって聞かれるんですけど、韓国で聞いたって言ったら。いやいや、なんかあれです、サンバのリズムを、すごいかっこいいパフォーマンスで練習してたので。
なるほどね。あ、いいですね。まあまあまあね、かなりね、K-POP もあんだけ発展してますから、それはそうですよね。
一本
で、
はいはいはい、
音楽をやる土壌はかなり開けてますよね、韓国
で。ね、なんかね、はいはいはい。
うんうんうん、それで、そういう方して、
こんな方たちなんでね、こう普段からやり慣れてるんですけど、うん、なんかこう即興でっていうか、最初こう、まあ、自由にリズムを叩くところから始まって、うん、声を合わせてとか、うん、ちょっと体の動きもこう乗せていったりとかいう感じでナビゲートしていったんですけど、
うん、
なんてね、その時やってる人たちでも即興でやるっていうことは、
うん、
やったことがないっていうことが分かって、
あ、即興やラテンパーカッションとかの人でもやらないんですね。
なんかやらないんだなと思って、やっぱり最初戸惑ったって言ってたんですよ、どうしていいか、
うん、
で、どう入っていいか分からないっていうのがあったみたいで、まあでもその、うん、声をこう、そうですね、簡単にこうコール&レスポンスで声を出す練習とかやったんですよ、みんなでね。
うん、
そんなようにやってる中で、まあ、ある人が言ってたんですけど、いや、歌をこう作りたいなと思ったりね、その自分で即興でしてたんですけど、なかなかこうできないって言って、一人で考えてて、なんか今日これをやって、自分の歌ができそうな気がするって思ったって言われた人がいて。そんなにやってる人でもこう即興で、こうコール&レスポンスしてとか、いうのってやはりなんかやらないんだなと思って、
あ割とそうかもしれないですね。あとやっぱおそらくそのコール&レスポンスとかっていう文化がどっちかというと欧米圏の文化なんですよね。
はいはいはいはい、
多分
そうですね。で、なんか型があって型に合わせていくっていうことはものすごくこうできるっていうか、
うん、
けどこうそうですね、なんかそういうのをやるっていう機会がないのかなって思います。さくら先生も言ってたです、なんか
うん、ね、割ともしかしたらそれは東洋的な文化と西洋的な文化の違いなのかもしれないですね、韓国のそういう方を見てるとね。日本人もね、割とそういうことが多い、うん、多いし、ね、
そうですね、どっちかっていうとね、
即興っていう言葉はおそらくあるだろうけどね、韓国語でも
多分あると思うんですよね、それは ね、
あると思うけど、いわゆる英語のこれインプロバイズとかね、インプロビゼーションとかっていう、あの感覚のなんか、あ、クラシックではカデンザとか、なんか、即興でなんかやる、あの感覚で演奏するっていうのは、もしかしたらちょっと西洋的な感覚なのかもしれないですね。
そうですね、なんかね。まあでもなんかこう、それもこう合わさっていくとちょっと面白いものができるのかなと思って。
いや、僕も全くそう思いますね。
はい、
うん、それこそね、こちら側の東の人たちの音楽のね、レベルっていうか、音楽の感覚が、ね、即興が入るとガラッと変わるっていう、うん、まあ逆に言うとそういう可能性ですよね。
はいはいはいはい。
なるほど。韓国でもね、じゃあワールドワイドの音楽をやってて、ラテンパーカッションとか人とかいるけど、でも日本人と同じく即興苦手な人が多いっていう。
あと思いました。
面白い、まあ面白いちょっとレポートですね。まあもちろんね、専門でジャズやってたりとかね、専門で即興やってる人ももちろんいらっしゃるでしょうけどね。
うん、多分日本人よりも楽器をやってる率とかですね、多いのかなと思いました。すぐやっててすぐ人前でやるっていう人多いような気がしました。
ああ、うん、まあ韓国人の方は結構シャイじゃないイメージはありますね。
ね、どっちかっていうと。
ね、文化としては男性もガンガンこうね、女性口説いたりとかするみたいだし。ね、キムチガンガン食って、ね、その臭いまんま、ね、ニンニクとか食って、キスとかしても全然 OK みたいなし。ね、割と日本人よりはシャイじゃない感じしますよね。
うん、ですね、どっちかっていうとね。
うん。なるほど。どうですか、じゃあこれちょっと、アラカン世代というとあれですけどね、ちょっとあれですが、アラカンセッションの星、そうだね、葵さん、どうですか、今のレポート聞いて何を感じますか？
いや、面白いですね、なんかそういうところで。即興でなんか、いろんな人たちと交流できたっていうのがすごくいい体験だった。日本からいた方もいたんですか、そこには。その、高氏さんの。
あ、日本の人もいました、何人か、その中に。うん。
だから、まあそういうね、お互い違う国の人がそんなことを、うん、一つの場で共有できるっていうのは素晴らしいことだなと思いますね。
うん。これはね、まあ、セッションの、ね、一部一つの魅力というか、素晴らしいところですよね。
うん
うん、僕も全然、通じない、あれです、サウジアラビアだったかな。なんか、あっちの、中東の方出身のミュージシャンが日本に来てて、で、その人にちょっと、僕ね、一応、なんか、英語ちょっと喋れる。まあ、片言ですけど喋れるんで、ちょっとお前行ってくれって、ちょっとね、サーブしてくれって言われて、六本木のあたりに行って、で、一緒にやったんですよ。そしたら、英語で話しかけたら、全然英語喋れないですよ。アラビア語、まあ、当たり前ですよね。そう、アラビア語ですよね、あの辺の人たちはね。そう、あっち、そっち系の言葉なんで、全然、ノーイングリッシュって言われて、全然通じなかったんですけど、でもね、セッション一発でやったら、もう本当に、仲良くなりましたね。本当に一発で。ハイタッチできました。この辺が、まあ、それこそ国籍を超えて仲良くなって、なんかね、ちょっと言葉じゃないところでこう会話ができるっていう音楽の魅力なのかもしれないですね。なるほど、ちょっと面白いレポートでした。じゃあ、韓国でね、ちょっといろいろ、人脈を広げてきてると思いますので、ちょっとね、オンラインセッションは韓国ともつなげますから、なんかね、そういうのもつないで、ね、日韓交流をいい意味でね、いい意味でできるといいですね。はい、ありがとうございました。
ね、こんな形で、
ワールドワイドに活躍しているセッションホストの方もいらっしゃいます。ね、ぜひ皆さんも参考にね、世界を広げていただけたらと思います。今回はここまでです。ありがとうございました。